10-2 健康づくり。自分で健康プロデュース。適円生活始めませんか。12月5日、令和5年1月16日、2月6日、いずれも月曜日、午前10時から11時30分。内容は生活習慣病。高血圧を予防するための生活習慣について、管理栄養士、保健師と一緒に考えましょう。尿検査の結果や日頃の食生活を見直すことを通して、食塩量の取り方について学びます。今が始め時、糖尿病予防講座。12月8日、22日。令和5年1月12日、いずれも木曜日の午前10時から11時30分。内容は、糖尿病の基本や、糖尿病を予防するための食事や運動について学びます。いずれも場所は市立保健福祉センター4階健康指導室。中学生、高校生を除く15歳以上の市民、24人。申し込みが多いときは抽選です。無料です。3日間で1コースの講座。一時保育を行います。6ヶ月から就学前の子ども3人、申し込み順。11月21日月曜日までに予約してください。申し込み問い合わせ先。11月25日金曜日までに直接窓口または電話、ホームページで健康づくり推進課、電話 812-2374。 健康増進教室、水泳教室。第1、第3、第5土曜日の午前9時30分から午後1時、市立保健福祉センター6階温水プール。水泳や水中歩行です。40歳以上の市民20人。費用は各500円です。申し込み問い合わせ先。直接または電話で市立西高齢者福祉センター。電話 838-1441。 ノロウイルスに注意。毎年秋から冬にかけてノロウイルスによる食中毒が増えてきます。ノロウイルスによる食中毒になると、嘔吐や激しい下痢、腹痛などを引き起こします。特に幼児や抵抗力が落ちている人は症状が重くなることがあります。ノロウイルス食中毒を防ぐには、しっかり手洗いをする。やっつけるというよりも、洗い流すことを意識することが重要です。しっかりと火を通して食べる。中心部は85度 C から90度 C で90秒以上の加熱が必要です。調理器具などの消毒を徹底する。煮沸消毒や塩素系消毒液で浸すように拭く。ノロウイルスによる食中毒かなと思ったら、症状がひどいときはすぐに医療機関を受診してください。脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を十分に行いましょう。問い合わせ先、保健衛生課、電話 829-7721。 ストップ薬物乱用。10月から11月は麻薬、覚醒剤、大麻乱用防止運動月間です。近年、若者を中心に大麻の乱用が拡大しています。大麻は心身にいろいろな悪影響を及ぼします。誘われてもきっぱり断りましょう。問い合わせ先、保健総務課、電話 0120-829-7771 風疹抗体検査。11月9日水曜日、24日木曜日、いずれも午前11時から11時40分。市保健所。対象は次のいずれかに該当する市民。1、妊娠を希望する女性。2、妊娠を希望する女性の配偶者。3、妊娠している女性の配偶者。検査や風疹ワクチンを受けたことがある人を除きます。無料。結果は郵送します。申し込み問い合わせ先。前日までに電話で保健予防課。電話 829-7773。11月28日から12月4日はエイズ予防週間です。エイズとは HIV ウイルスに感染することによって免疫機能が働かなくなる病気です。HIV に感染してもすぐにエイズを発症するわけではありません。早期に発見できれば治療を受けることにより発症を予防する、遅らせることが可能です。まずは検査を受けて体の状態を知ることが大切です。保健所では無料、匿名で検査を受けることができます。HIV 検査、血液検査。11月2日、16日、いずれも水曜日、午前9時30分から10時30分。市保健所、無料、匿名です。梅毒、血液検査、クラミジア検査、尿検査も合わせて受けることができます。結果説明は1週間後です。申し込み問い合わせ先。前日までに電話で保健予防課。電話 829-7773。受動喫煙防止及びポイ捨て禁止啓発看板の配布。寝屋川市美しい街づくり条例及び寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例に係るタバコのルールの啓発の一環として、希望する市民が自宅などに設置できる啓発看板を作成しました。設置を希望する人は窓口で申請してください。申し込み。直接保健総務課、環境総務課、または市民サービス部市民生活担当。問い合わせ先、保健総務課、電話 829-7771。
引きこもり家族教室。11月25日金曜日、午後2時30分から4時30分。市立保健福祉センター4階健康指導室。家族の対応方法と心の持ちよう。家族が元気に過ごすことの大切さについて精神科医が話します。対象、引きこもり当事者の家族20人。無料。申し込み問い合わせ先、直接窓口または電話で保健予防課。電話 812-2362。
生き生き健康健やかライフ。乳幼児突然死症候群、シズ。シズはアルファベット大文字 SIDS。 シズ。問い合わせ先、子育て支援課。電話 838-0374。 シズはそれまで元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく、眠っている間に前触れもなく亡くなってしまう病気です。日本での発症は年々少なくなってきていますが、 人口動態統計によると、令和2年には92人の赤ちゃんが死亡し、乳児期の死亡原因としては第3位です。厚生労働省は11月の SIS対策強化月間に、発症の原因と考えられる日頃の育児環境について注意を促し、発症の減少につなげています。SIS の予防方法は確立していませんが、次の3つのポイントを守ることにより、SIS の発症率が低くなるというデータがあります。赤ちゃんにとって安全で、大人が安心して子育てができる環境づくりをしていきましょう。1、1歳になるまでは仰向けに寝かせましょう。SIS はうつ伏せ、仰向けのどちらでも発症しますが、寝かせるときにうつ伏せに寝かせた方が SIS の発生率が高いということが分かっています。医学上の理由でうつ伏せ寝を勧められているとき以外は、赤ちゃんの顔が見える仰向けに寝かせ、なるべく赤ちゃんを一人にしないようにしましょう。2、できるだけ母乳で育てましょう。母乳で育てられた赤ちゃんは、SIS の発生率が低いということが研究者の調査から分かっています。母乳育児が可能な人は、できるだけ母乳育児を続けましょう。3、タバコをやめましょう。タバコは SIS発生の大きな危険因子です。妊娠中の喫煙はお腹の赤ちゃんの体重が増えにくくなり、呼吸中枢にも良くない影響を及ぼします。妊婦自身の喫煙や、妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙はやめましょう。これは身近な人の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力を求めましょう。SIS では、亡くなった原因がわからないことから、両親が自分に何か落ち度があったのではないかと、自分を責める気持ちになりがちですが、これは病気で、過失によるものではないことを、当事者だけでなく、周囲の人も理解することが必要です。